おはようございます。私は青鳥年本部講師の古関隆です。第2回目の本日は、青鳥年創始者谷内正治初代総裁の著書、あなたは自分で直せるをテキストに、内なる生命力を引き出すと題して話をさせていただきます。この放送をお聞きの皆様の中で、今、体や精神の不調、病気で悩んでおられる方がいらっしゃるかもしれません。今朝は闘病中のご本人やご家族の心労が少しでも軽くなればとの気持ちでお話しさせていただきたいと思います。私は体調不良や病気はある種のサイン、予兆だと考えています。あなたの生活に歪みがあるよ、ちょっと無理しすぎじゃないのといった声なき声を病気や不具合の症状は発信している。そもそも人間の体というのは絶妙なバランスの中で保たれています。自律神経によって脈拍や血圧、発汗、消化運動などをコントロールしているのですね。しかし、ストレスや睡眠不足などによってバランスを崩し、様々な変調をきたすわけです。私は東京に住んでいた4年前の2012年のある日の未明、外傷性の脳出血で倒れたことがありました。自宅のどこかで頭をぶつけたらしいのですが、その時の記憶がありません。気がついた時には、リビングのそばの廊下に倒れていたのです。後に MRI 検査をしてもらうと、右前頭部にひびが入っていて、その体格の2箇所と前方の1箇所に出血が見られました。倒れた当初は、強烈な吐き気がして尋常ではない頭痛があったのですが、自宅で安静しているうちに徐々に痛みやめまいは収まり、2週間ほどで普通に出勤できるようになりました。さらに1ヶ月ほどで出血も自然に吸収されて消えてしまいました。私は人間の回復力はすごいと思いました。硬い頭蓋骨で守られているということは、脳はそれだけデリケートな部位だと思うのですが、そこが傷つき出血しても手術なしで治ってしまうことが不思議でした。医師からは、打ちどころが良かった。一歩間違えば死んでいたかも、と言われましたが、私の場合は当初から全く後遺症がないのです。笑い話ですが、倒れた日はまさか脳が出血しているとは思わず、ひどい風邪くらいに思って、ふらつく足取りで、10分ほど一人で歩いて内科医院を訪ねたほどです。ともかく、この体験でいろいろ気づかされることがありました。職場では、毎日の朝礼で私の回復を祈ってくれたそうですし、上司は、神輸祈願、神の癒しを祈り願うと書きます。神輸祈願といって、心理を研鑽する場である、青鳥年の錬成道場に私の健康回復の祈願を申し込んでくれました。そして私には毎朝真理の言葉が書かれた谷口正信青鳥年総裁の著書、日々の祈りを読むことを勧めてくれました。先行きが不安な時期でしたので、皆さんの愛念や祈りの言葉に大変励まされました。その一方で、倒れる前の生活に無理があったと反省しました。当時は遅い時間まで残業することも多かったのですが、それでも帰宅してから DVD で映画を見たり、パソコンを開いたりしていたのですね。すぐに寝ればいいものを。その上、早起きして絵を描いたりしていたものですから、睡眠時間も短く、疲れが溜まっていたのかもしれません。ですから、脳出血をきっかけに、自分の体力を過信してはいけないと危険信号、サインをもらったような気がしました。今は都会生活から離れたおかげで、通勤時間も30分弱となり、自宅で過ごせる時間が増えました。以前よりもずっと早く帰れるわけですから、就寝時間も早くなり、朝方の生活をしています。おかげで良い生活リズムができ、精神面、体力面ともに充実しています。さて、次に家族の体験をご紹介します。我が家には、 妻と4人の子供がいます。一番上の長女は社会人で、2番目が高校2年生の長男、3番目の次男は中学3年生、一番下の三男は小学4年生です。この三男が山梨に引っ越してきてから精神的に急成長してきました。三男は幼少の頃から恥ずかしがり屋で、家族以外の人にはあまり積極的に関わろうとはしない傾向がありました。ですから、ごく親しくなった人の他は喋れないのでした。保育園の先生にも首を振ったり、うなずいたりして意思表示をすることが多く、声を出すときは耳元でひそひそとささやく感じでした。東京の小学校に上がる前に医療機関で診察してもらったところ、場面緘黙症と診断されました。その時点では知能指数も72で、健常と知的障害のボーダーラインでした。山梨に引っ越してきた当初の1年間もさほど変わらなかったのですが、2年目に変化が訪れました。3年生から特別支援学級に入り、少人数のクラスで授業を受けることになりました。そこで明るくて親しみやすくて面白い女性教師の担任 N 先生と出会ったのです。すると三男は安心して心を開き、普通の声で話し始めたのです。やがてクラスの皆の前でも声を出して発表できるようになり、先生方から変わったと言われるまでになりました。と同時に、自宅の近所の幼児や小学生たちとわーわーと騒ぎながら遊ぶ光景が見られるようになりました。三男が一番大きな声を出しているのではないかと思うほどです。秋には、子供フェスタというイベントをやりたいと言い出し、近所の子供たちに働きかけ、自分でプログラムを考えたり、チラシを作ったり、率先して準備を進めるのです。私もそんな彼を応援したくて、近所の大人の皆さんに声をかけ、運営をバックアップしました。すると皆さんのおかげで、当日は約40人が参加し、歌あり、ダンスあり、お菓子作りあり、大抽選会ありの楽しい会になりました。三男は司会を務め、大勢の前で堂々と話していました。それが大きな自信になったようです。その後も目に見えて成長し、ひょんなきっかけで児童相談所で知能検査を受けたところ、知能が健常児レベルに達していると判断され、加えて場面緘黙症の兆候は一切見られないという診断結果でした。この4月からは三男は通常学級に復帰する予定です。担任教師はそれをとても喜び、家族も彼のチャレンジを支えてやりたいと考えています。この体験から、子供には無限に伸びる可能性があること、その子の伸びようとする思いを大人は感じ取って、認めて引き出す役割があることを学びました。私たちは時に願いを抱きますね。心の底からの切実な願いを、健康でありたい、事業で成功したい、誰かと仲良くなりたい、上手に子育てがしたいと。そんな時はついつい目の前の一歩を踏み出すよりもすぐに結果を求めがちです。実は軽度の知的障害がある高校2年生の長男が昨年11月に入院しました。病名は統合失調症です。性格の穏やかな優しい子なのですが、思春期に入り感情的に高ぶったり、落ち込んだり、気分の波が激しくなりました。そして自分の衝動や欲求が抑えられなくなり、家で物を壊したり、家族に手を出したりして暴れるようになったのです。とても辛い出来事でした。彼が入院後、私は真剣に祈るようになりました。離れて祈っている中で、どれほど自分が彼のことを愛しているかが痛切にわかりました。彼が自分の身に病を表して、私をより深い信仰へと導いてくれていると感じられたのです。 昨年の元旦から毎朝起きてすぐ新創刊、神を思い見ると書きます。新創刊という清張音の座禅的瞑想法を行った後、もろもろの用事を済ませ、午前5時半から先祖供養をするようになりました。まず仏壇の前で近い先祖の一人一人の名前を読み上げてから、清張音のお経である甘露の法を感謝の気持ちで読むのです。先に行う新創刊の中では、長男が笑顔でニコニコしている姿を思い浮かべ、〇〇は素晴らしい神の子、身健やかに心美しく、我願愛護三端に満たされたり、との祈りの言葉を唱えています。入退院を何度か繰り返しましたが、病院、学校、地域の方々の支えのおかげで、長男は落ち着き、薬も弱いものに変わってきています。発症から1年経った今では、月1回通院しながら、毎朝元気に学校に通えるようになりました。この1年間の中で私は、目に見える姿は一定ではなく、変わっていくことを如実に感じました。そして、変化があっても、心を動揺させず、一過性のものだからと心を落ち着け、現れの奥にある本当の姿を見つめる祈りの大切さを学びました。ただし、祈っても、なかなか状況が変わらず、希望が実現しないことがあるものです。それはなぜでしょうか。本日のテキストである、清張音創始者谷口正治初代総裁の著書、あなたは自分で直せるに、その理由が詳しく説かれています。92ページを引用します。風葬、富の思いのことです。風葬をいかに持続しても、その人にある期間は、富が訪れてこないことがあります。それは、生命は発達に必要なものだけを吸収するという、生命発達の根本法則によるのであります。稲に窒素肥料や仮肥料やリン酸肥料を平等に施しても、稲の発達の時期に応じて窒素肥料をたくさん吸収する時期と仮肥料をたくさん吸収する時期とがあるように、人間もまた自分の魂の発達に必要な肥料、貧富、健康の程度、境遇の純逆等のみをより多く吸収して、それを実現するのであります。引用を終わります。たとえ自分の希望があっても、魂の発達に必要がないものは、身の回りに実現しない。真実の祈りであっても、それが実現するにふさわしい時期がある。魂の受け入れ準備が整わなければいけないということです。続きを一部略しながら引用します。誰でも、富や健康や純教が幸福に必要であると思うのでありますけれども、魂の発達のためにはかえって害があり、富や純教が魂の教慢を育て上げることになることもあるのです。だから、神に祈って与えられる富や環境の良費は、自分の方の魂の発達の程度が、それを受けるにふさわしい状態になるまでは、すでに与えられていても、それを自分が吸収しない、すなわち自己の身辺に実現しない、ということになるのであります。ここに、神の愛の最高の法則が行われていることがわかるのです。引用を終わります。神の愛の最高の法則、素晴らしい法則ですね。真実の祈りが、すぐに実現しなくても、諦めなくていいんですね。私たちの心境を高め、受け入れ準備を整えさえすればいい。神は私たちの魂の成長を第一に考えておられるのです。その神は私たちのうちにある。私たちの本体そのものなのです。では私たちは何をすればいいのか。登山に例えた説明が続きます。94ページを引用します。我々が祈りの成就を願うならば、与えられた麓をありがたく受けて、そこでできるだけの努力をしなければなりません。私の願ったのは富士山の頂上であって、こんな低い麓ではないと言って、与えられた麓を軽蔑したり、拒絶したりしてはならないのであります。それをありがたく受けて、第一歩を歩み出さなければならないのであります。 我々の祈りが最後の目標を成就し得ないのは、最初に与えられた踏み石の上に乗らないということであります。引用を終わります。大きな希望があっても、まずは目先の小さな一歩を踏み出さないといけないというわけですね。95ページを引用します。今を生きようというのが、祈りを成就する唯一の実践的方法であります。多くの人は、この重要なるポイントを忘れて、祈りは成就しないとつぶやいているのであります。野のユリは、いかにして育つかを思え、とイエスは言っています。静かに咲いているユリは、時々刻々、一秒一瞬を生きながら、栄養を今あるところから吸収していて、病むことがないのであります。引用終わり、続いて96ページを引用します。ふもとから、一歩一歩登っていくことが必要です。頂上のみが眺望が良いのではないのであります。ふもとや山腹の眺めも美しいのです。今、心の開くところ、浄土は開かれるのであります。今、祈りによって得られたる暗示、またはヒントを実践しなければなりません。引用終わります。私は以上のように、今を生きよという教えを、このテキストから学び、深い示唆と大きな励ましをいただきました。それは、長男の状態に対して心配する必要はないということです。一瞬一瞬、私自身が神の愛そのものとなって生きればいいのですね。そこから、私たちの希望が成就するのです。それでは、時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。